エペソ書、エペソ人への手紙をずっと学んできておりますけれども、今日から、始まる箇所はエペソ書の中で最も実際的なことが教えられている箇所であるということが言えると思います。そのことを通して私たちはまず、私たちに与えられている信仰はとても実際的な信仰であるということを覚えたいというふうに思います。私たちの信仰というのは頭の中や心の中で終わるものではないということです。頭の中の理解や心の中の満たしというものもとても大事ですけれども、それだけではなくて私たちの生活、私たちの生き方の中に表されていくということです。特に私たちにとっての具体的な人間関係の中で私たちの信仰は発揮されていきます。夫と妻の関係、親と子の関係、上司と部下の関係、皆さんそれぞれいろんな関係の中に生かされていると思いますけれども、私たちにとっては極めて身近で一般的な人との関わりの中にあって私たちに与えられている信仰が証しされていくんだということを、今日まず、学びを始めるにあたって、心に留めたいというふうに思います。まずは夫と妻の関係、そして結婚の祝福について、今日と来週と2回に分けて聖書から学んでいきたいと思います。結婚がテーマになっておりますけれども一つ確認しておきたいことがあります。それはこの世が考える結婚と聖書が教える結婚は全く違うということですね。そのことをまず私たちは聖書として覚えておく必要があるかなと思います。この世の人が考える結婚とは一体どういうものでしょうか。おそらくそれは一組の男女が結ばれて共同生活を始めることかもしれません。あるいは一組の男女が結ばれて家庭を築き上げていくということかもしれません。そこに至るまで一組の男女が互いに惹かれ合う、あるいは相談し合う、調整し合うといういろんな作業があるわけですけれども、そこに親が入ってきたり第三者の協力があったりしますけれども、基本的にそれは人間が決めることだと思います。つまり結婚という制度は人間を出発点にしているというのがこの世が考える結婚の考え方ではないだろうかというふうに思います。ところが聖書によると結婚は神が人のために定められた祝福の制度であるということがはっきり主張されております。つまり出発点が神にあるということです。ですから出発点から全く違うということを私たちは聖書を通して確認しておく必要があるのではないかというふうに思います。そしてこのことがもっともっと教会の中で教えられていかなければいけないなというふうに感じております。と言いますのはこのことが教会の中でも十分に確認されていないんじゃないかなと思うことが時々あります。クリスチャンであっても、個人的には非常に励んで歩んでいるようであってもことが結婚のことになると非常に考え方が世間的という場合があるんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから私たちは本当に結婚の祝福を求めていますけれども、聖書から結婚ということをよく学んでいくということがとても大事じゃないだろうかというふうに思います。すでに結婚された方はもちろんですけれども、これから結婚を祈っている方々、青年の方々、あるいは子どもたちも含めてですね、本当に結婚が祝福されて、そしてクリスチャンホームが形成され、それが教会の祝福につながっていくように私たちは本当に祈る必要があるというふうに思います。そんなことを祈りながら早速今日の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日は妻の夫に対する務めについて学びます。来週は夫の妻に対する務めについて学びます。2回に分けて、聖書が教える結婚というテーマで今日は御言葉に耳を傾けていきたいと思います。5章の22節23節24節が今日のテキストになってますけれども、その御言葉もう一度朗読いたしますのでどうぞ聞いててください。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭でありご自分がその体の救い主であるように夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように妻もすべてにおいて夫に従いなさい。このように記されてあります。ここで妻たちを夫に従いなさいと22節に書いてありますし、24節でも妻もすべてにおいて夫に従いなさいと、従えということが2回繰り返されております。この箇所より明らかだと思いますけれども、妻に求められている、夫に対して妻に求められている務めとは従うという務め、服従という務めであるということがわかるというふうに思います。この聖書の言葉を読んで聖書が教えることって結構古いんだなというふうに感じる人もしかしたらいるかもしれない、非常に封建的なんじゃないかというふうに感じる人がいるかもしれません。妻の夫に対する服従というような話は一昔前は美徳として教えられていたかもしれませんけれども、最近はあまりそういう話聞かなくなっているかもしれません。それよりはもっと夫も妻も対等なんだと、 対等なパートナーだと、そういうふうに考える人たちが増えているんじゃないかなというふうに思います。そんな現代に生かされる私たちからしてみると、ここに書いてある妻の夫に対する服従という務めは非常に古めかしく感じられるような、そんな内容かもしれません。ただその点に関して私たち2つのことを確認しておきたいと思いますが、1つは今日の聖書の内容は21節の御言葉が前提になっているということです。21節の御言葉を2週間前の礼拝で私たちは覚え合ったんですけれども、それはキリストを恐れて互いに従い合いなさいというメッセージ、御言葉でした。これが22節から始まり6章の9節まで続いていく全体の内容の前提になっている言葉です。つまり服従が求められているのは妻だけではないということです。これは全ての信仰者たちに求められる生き方の原則であるということですね。これが前提になった上での妻の夫に対する服従が教えられているということをまず一つ覚えておきたいというふうに思います。そしてもう一つ覚えておきたいことは、ここで教えられている服従はこの世で一般的に考えられている服従とは全く違うということであります。何のために私たちは夫に従うんでしょうか。その動機は何でしょうか。その動機が全く違うんですね。その根拠は人間の社会の中にあるのではないです。聖書の中にその根拠があります。今日はその聖書が教える根拠について学んでいきたいというふうに思います。妻たちはなぜ夫に従うことが求められているのか、2つの根拠を今日私たち聖書を通して確認したいと思います。1つの根拠は旧約聖書にあります。もう1つの根拠は新約聖書にあります。そのことを順番に見ていきたいと思います。なぜ妻は夫に従わなければならないのか、その第一の理由は創造主なる神様を覚えるときに見えてくることであります。それは夫が妻の頭であるというところにその根拠があります。23節の言葉をもう一度読んでみたいと思います。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。ここに夫は妻の頭であるというふうに記されてあります。これは夫は妻の頭として創造主なる神様に作られているという、そういうことです。そしてその時の話が旧約聖書の創世記2章に出てきます。創造主なる神様が天地万物を作られて、すべてのものを用意された上に最後に人間作られました。その際にまず最初に男を作りましたね。アダムを作りました。そしてその男をエデンの園に置いて、そこを耕させたり守らせたり、また動物たちがたくさんもうすでにいましたので、動物たちに名前を付けさせたりした。つまり地を治め地を管理する務めを人に与えたということです。夫が妻の頭であるという時に、それは夫には夫としての権威と責任とリーダーシップが与えられているという意味であります。では妻には一体どういう役割が与えられているんでしょうか。聖書によりますと、妻は夫にとってのふさわしい助け手として作られたというふうに創世記の2章に記されてあります。最初の人アダムは最初一人ぼっちでしたね。一人だけでした。そのうちにアダムは気づいてしまいます。自分にはふさわしい助け手がいない。気づくんですね。そこで神はアダムに深い眠りを与えられました。眠っている間に彼のあばら骨の一つを取り、それに肉をつけて女に作り上げ、アダムのところに連れてきたと創世記2章に書いてあります。アダムが目を覚ますと、なんとそこにエヴァがいたということですね。それでアダムはもう感動しまして、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだからと喜びの声を上げたということが2章の中に出てくることであります。このようにして作られた女は男のふさわしい助け手として作られたということがここに示されていることであります。男のふさわしい助け手という言葉に非常に抵抗を感じる人も中にはいるかもしれません。何か男よりも劣ってるんじゃないか、そういう存在として作られたんじゃないか、あるいはまるで女が男に従属するように作られているんじゃないか、そんな風に考える人も中にはいるようですけれども、確かに人間に罪が入った結果、女は男に従属する存在になってしまいましたね。これは創世記3章に出てくる話なんですけれども、人間に罪が入ったその結果として、男は女を支配するようになりました。そして女は男に支配されるようになってしまいました。それが罪の結果であったということが出てきますね。そしてその後の夫婦関係もその形がずっと持続されるようなことになってしまうと、これ一つの人間の罪の結果であったということが言えると思います。でも神様が男と女を作られて、それぞれに 務めを与えた時というのはまだ人間に罪が入る以前の段階ですね。創世記2章の段階です。そしてこれはつまり神様が世界の初めに神が定められたところの創造の秩序であるということです。つまり夫と妻はこの神が定められた創造の秩序に従いなさいということですね。神が本来定めた人としての在り方というものを聖書で示しながらその人としての在り方に従うようにということがここで教えられているということを私たちは覚えたいというふうに思います。スポーツのチームが結成された時にまず最初にすることは何でしょうか。おそらくそれはキャプテンを決めることじゃないかなと思いますね。あるいは、学生たちがクラス外が学校でクラス外があって、それぞれの新しいクラスになった時に最初にすることは何か。おそらくそれは学級委員を決めることじゃないかなというふうに思います。つまり権威の所在がどこにあるかということをはっきりさせるということ、リーダーシップをはっきりさせるということだというふうに思います。どんな優秀な選手たちがたくさん集まっているチームであってもキャプテンを中心にして一つにまとまっていない限りそのチームは力を発揮することできません。あるいはどんな個性的な学生たちが集まっていたとしても学級委員を中心としてまとまっていなければそのクラスはバラバラです。ですからその組織が力を発揮するためには権威がどこにあるのか、リーダーシップがどこにあるのかがはっきりされていなければいけない。そしてその場合リーダーである人とリーダーでない人を比べてリーダーでない人がリーダーである人よりも価値が劣っているということは全然ないですよね。あるいはリーダーの人が他の人と比べて何か上回ってるっていうようなこともないと思います。それはただ役割が違うということであります。同じことが家庭においても言えます。家庭においても権威の所在というものがはっきりされていなければいけない。誰がリーダーなのかはっきりとそこには明らかにされていなければいけない。夫は妻の頭であるということ、妻は夫のふさわしい助け手として作られているということ、そのようなものとして両者は神様によって作られたということ、それは価値においては全く同じです。でも役割が違います。それは創造主なる神様が定められた秩序です。妻たちは夫に従うことによって神の定められた秩序に従うことができる。そしてそれはつまり神に従うことができるということであります。私たちはまず旧約聖書に立ち返りたいと思いますね。そしてこの旧約聖書を土台として私たちの夫婦関係を築いていきたい、家庭を築いていきたいというふうに思います。以上が妻たちが夫に従わなければならない第一の根拠ですけども、もう一つ根拠があります。その2番目の根拠は今度は新約聖書に見られます。特に贖い主なるイエス・キリストを私たちが覚えるときにそれが見えてくる。その2番目の根拠を次に学んでいきたいと思います。22節の言葉もう一度読みたいと思います。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。ここで主に従うように自分の夫に従いなさいというふうに命じられております。ただ夫に従えということではなくて主に従うようにという言葉が付け加えられている。で、主というのはもちろんイエス・キリストのことですね。イエス・キリストに従うように夫に従いなさいとここで命じられております。この言葉を通して私たちは妻たちにとってイエス・キリストに従うことと夫に従うことが別々のものではないということ、一つにつながっていることなんだということを教えられます。妻たちは夫たちに従うことを通してイエス様に従うことができます。妻たちは夫に仕えることによってイエス様を喜ばせることができます。この二つは実は一つにつながっているということをぜひ覚えたいというふうに思います。時々教会の中でこんな反応が見られる時があります。私はイエス様に喜んで仕えていきたいです。イエス様から心から仕えていきたいんです。でも夫には使いたくありません。そういう反応が時々あるかなという感じがいたします。何かその方がですねイエス様によく使えているかのような、勘違いをしてしまうこともあるかなというふうに思いますよね。でも私たちは気をつけたいと思いますね。それは全然イエス様に従っていることにならないということですね。夫に従うこととイエス様に従うことは実は一つなんだということをぜひ覚えたいというふうに思います。あるいはこんなふうに考える人もいるかもしれません。イエス様は素晴らしい方です。従いがいのある方です。 私の使えるだけの十分な価値のある方です。もうイエス様には心から喜んでお使いいたします。でも夫は違いますとですね、そんな風に感じるご婦人たちもおられるかもしれません。でも聖書はですね、良い夫に従いなさいと書いてないですよね。使いがいのある夫には使いなさいとか、夫がとても立派な夫である時は使いなさいとか、そういう言い方はしてないですよね。やっぱり夫が夫である限り夫に従いなさいということです。そしてそれが実はキリストに従うことであるということになります。皆さん、ここにいるご婦人の皆さんはイエス様を喜ばせたいでしょうか。ご自分の信仰生活を通してイエス様に喜んでいただきたいでしょうか。もしそうであるならば、ご自分のご主人に仕えていただきたいというふうに思います。そのことを通して実はイエス様が喜んでくださいます。それはイエス様を喜ばせることです。夫に従うこととキリストに従うことは一つであるということを本当に心に留めるものでありたいというふうに思います。ただ一つ気をつけたいことは、夫に従うということは夫に盲従しなさいという意味ではないということも付け加えておきたいなというふうに思います。夫が罪を犯しているときにその夫に従いなさいということではありません。夫が明らかに御心に反し悪いことをしているときにそれに協力しなさいということでもありません。そういう思うときには私たちはもしかしたらその思いをはっきりと伝えるということも必要になってくるかもしれない。あるいは時には抵抗するということが求められることもあるかもしれない。でも実はそういうことを通して私たちは夫を助けることができるんですよね。大切なことは妻の夫に対する従順によって神様が夫に与えられている権威がよく発揮できるようにすることですね。神様が夫に与えられている務めがあります。その務めが本当によく発揮できるように発揮されるように妻が助けるということ、それが妻の従順であるということをぜひ覚えたいというふうに思います。そして私たちはさらにこの点に関してもうちょっと丁寧に考えていきたいと思うんですが、私たちはなぜイエス様に従うんでしょうか。それはもちろんイエス様が私たちを愛してくださったから、私たちに仕えてくださったからだと思います。そしてイエス様が私たちのためにご自分を与えてくださった、その愛に応えたいと思うからこそ私たちイエス様に仕えたいわけですよね。23節の言葉もう一度読んでみたいと思います。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。この23節の中で、先ほどは夫は妻の頭であるというところに注目をしたんですけれども、今は、キリストが教会の頭であるという点にも注目したいというふうに思います。ここに、キリストが教会の頭であるということが示されています。そしてキリストと教会の関係が実は夫と妻の関係なんだということがここで教えられております。この関係を通して私たちは夫婦関係を考えなければいけないということです。キリストは教会の頭です。で、教会に対してキリストは権威を持っています。それはどういう権威でしょうか。それは教会を支配する権威ではない。教会を自らの利益のために利用するための権威でもない。教会を自らに従属させるための権威でもない。そういう権威ではないですね。キリストが教会に持っている権威とは、それは教会を愛する、使える、そのための権威、あるいは教会を守る、教会をケアする、教会を大切にする、そういう権威です。キリストの教会に対する権威というのは実は愛において発揮されるということを私たちは教えられます。しかもこの箇所にはキリストがご自分の体の救い主であるということまで書かれてあります。23節の真ん中ら辺にご自分がその体の救い主である、これはキリストが教会の救い主であるということです。キリストは教会のために命を捧げられた、そして救ってくださった、そういう関係ですよね。そういう存在です。そのようにしてキリストの教会の頭としての権威が発揮されたということを私たちは聖書として知ることができます。夫の妻に対する権威も全くそれと同じであるということです。夫は妻に対して頭としての権威を持っています。それは夫として威張るための権威ではないですね。妻を支配したり利用したり従属させたりするための権威でもないですね。その権威はどのようにして発揮されるんでしょうか。それは妻を愛し仕え大切にし守りケアすることを通して発揮されるということなんですね。しかも夫は妻の救い主でなければいけないということです。キリストは教会の救い主になられたとここに書いてあるのは、つまり夫は妻の救い主にならなければいけないっていうことです。妻が一人で苦しんで悩んでいるのを見たときにですね、それに関心を寄せないという夫は夫として失格です。そしてそれは神様の御心に全然従っていない姿ということになる。夫の妻に対する務めに対しては来週詳しく学びたいと思いますけれども、それだけの、権威、責任が夫たちに与えられているということを来週学びたいと思いますが、ただその夫に与えられている権威が本当にはっきりふさわしく行使されるために求められてくるのが これが妻の夫に対する従順であるということであります。妻が夫に喜んで仕えるときに、夫は神に与えられたこの権威を遺憾なく発揮することができる、そういう関係性に2人は置かれているということを私たちは聖書として学びたいというふうに思います。そしてさらにこの言葉は本当に大切な、非常に大切な真理を私たちに教えている。それは夫と妻が一体であるということを教えています。キリストが教会の頭であるというのはどういうことでしょうか。それは、教会がキリストの体であるということ、つまりキリストと教会は別々の存在ではなくて一つの体を共有している一体の存在であるということですね。同じように夫が妻の頭であるということは夫と妻が一体であるということがここで教えられている。別々の存在ですけれどもね、それぞれの人格を持ったそれぞれの存在ではありますけれども、この二人を神が結びつけたことによって二人はもはや二人ではなくて一人である、一体であるということがここに示されている。もし教会が頭であるキリストに従わなければどうなるでしょうか。一体であるはずの体がバラバラになってしまう、分裂してしまう、あるいは機能障害を起こしてしまう、体が動かなくなる。もし妻が夫に従わなければ、頭である夫に従わなければどうなるでしょうか。一体であるはずの一体感が失われますね。体がバラバラになりますね。分裂しますね。そして体が動かなくなる、機能しなくなる。今日多くの家庭が崩壊しているというふうに言われております。一体それはどうしてなのか。一つであるはずの家庭がバラバラになってしまう、崩壊してしまう、そういう問題が本当に至るところに、あらゆるところに今起こっている。かろうじて家族としての形は保っていながらも、よく見るとその中ではもう家族がみんなバラバラっていうこともあり得ることだというふうに思います。その原因は一体どこにあるんだろうか。多くの場合その原因は権威がどこにあるのか、その所在がはっきりしていないっていうことがあるんじゃないでしょうか。あるいは権威が曖昧にされているっていうことがあるんではないでしょうか。神から夫に与えられている権威が十分に覚えられていない、発揮されていない、そこに混乱の原因があるということがたくさん起こっているんじゃないだろうかというふうに思います。ある場合には一つの家庭に権威が二つ立っているときがありますね。二つ権威が乱立して、夫と妻がそれぞれの権威を主張し合ってですね、もう火花を散らし合っているということがあると思います。そうなるともう子どもたちは混乱するばっかりですね。どっちに従ったらいいのかも分からない、どっちを立てたらいいのかも分からない。あるいは本来夫に与えられている権威を妻が牛耳ってしまうということもあるかもしれません。そうなると家庭の中における夫の役割というのはどんどんなくなってきますね。居場所がだんだんなくなっていきますね。夫の役割というのは家庭の外でお金を稼いできてくれるか、そういう役割だけになってしまいますね。そうなると家庭の中からだんだん温かさとかぬくもりというものが消えていってしまうのではないでしょうか。祝福がなくなっていくのではないでしょうか。そのような問題に直面している家庭が今あちらこちらに存在しているのではないだろうかというふうに思います。どこに原因があるかも分からずに苦しんでいる夫たち、妻たち、子供たち、家族たちがたくさんいらっしゃるのではないだろうかというふうに思います。私たちは本当に感謝だなと思います。聖書が与えられているんですね。神様の基準がちゃんと示されているんです。私たちの人生の土台というものがちゃんとここにあるんです。ですから私たちは聖書に帰らなければならない。旧約聖書に帰りましょう。創造主なる神様、その創造の秩序を定められた神様に従いたいと思いますね。そして新約聖書に帰りましょう。イエス様が模範を示してくださった、イエス様がご自分を捧げてくださった、その愛に応えるものになりたいというふうに思いますね。そのようなしっかりとした土台の上に私たちは家庭を築いていきたい、そして結婚を築いていきたい。そこで夫としての、妻としての役割を果たすものとなろうではありませんか。そのようにして私たちは家庭の祝福をたくさん経験していきたいなと思います。そのような祝福をたくさん共有しながら、教会がますます豊かに祝福されるように、私たちそれぞれの結婚の祝福のことを覚えて、また子どもたち、青年たちのこれからの祝福を覚えて祈り合っていくものでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。愛する神様、今日は結婚というテーマで具体的なことを聖書を通して学ぶことができてありがとうございます。本当に私たちには聖書が与えられていることを覚えてありがとうございます。私たちも知らず知らずのうちに、この世の価値観、この世の常識、この世の人が考えるような考え方で自分たちの結婚や家庭を考えてしまい、その上に気づいてしまうことがあります。そのことの上にいろいろな問題に直面して悩んだり苦しんだりしたりすることがありますけれども、でも私たちにはいつでも聖書に立ち返ることができます。神の示してくださった、キリストが示してくださったその基準に立ち返ることができますから、ありがとうございます。どうぞ私たちがこの聖書を土台とした家庭を築き上げていくことができますように、どうぞ家庭を祝福し、夫婦を祝福し、結婚を祝福してください。これから結婚を祈り求めている青年方にも、また子どもたちにも、どうぞ神様の良き導きが、御言葉による支えが豊かに与えられますようにお祈りいたします。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。